FM ノースウェーブサバイサバイタイランド。さあ、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬のタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パスタタイは
タイ語という意味で、
ワラカムは
一日一語という意味になります。
はい、パスタタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催されています広瀬祐介先生です。アジャン広瀬、サワディーカ、よろしくお願いします。
サワディーカ、広瀬です、よろしくお願いします。
さあ先生、今回のパスタタイワラカムは、
はい、今回は、トゥクトゥクの値段交渉の際に使えるフレーズです。
はい、
トゥクトゥクに乗る前には、まず行き先を告げまして、ドライバーさんの料金を聞いてから値段の交渉をする必要があります。トゥクトゥクの他にも値段交渉をする必要がある乗り物としまして、ソンテオという乗り合いトラックをタクシーの代わりに利用するときや、それからバイクタクシー、モーターサイですね。このモーターサイは営業エリアが限られていますので、ある程度は料金が決まっているのですが、やはりタクシーのように値段交渉することもあります。こんな風に値段交渉が必要な乗り物を利用するときに使うフレーズ、こちらを覚えていきましょう。
はい、今回の番組ツアーでも町山では乗り合いトラック、ソンテオもタクシー代わりに使いましたし、バンコクでもトゥクトゥクの値段交渉いたしました。で、バンコクのトゥクトゥクに関してはエリアにもよりますが、そうですね、最初いくらですかって聞くと300から500バーツという料金提示されましたね。まあ300バーツスタートはまだいい方で、500バーツ日本円でおよそ2000円と言ってくるドライバーはもう無視して違うドライバーさんと交渉した方がいいと思います。で、距離にもよりますが、私はだいたい150、200バーツまで下がったら OK としました。まあ、おそらく旅行者の方は 2,3 人で乗ることが多いと思いますので、割り勘にすれば150、200バーツは許容範囲かなと思います。で、もちろん移動距離にもよりますけど、もうアトラクション的トゥクトゥク乗車体験と思って利用するのがいいかと思います。では先生、早速お願いします。
はい、まずこのトゥクトゥクという乗り物の発音から、トゥクトゥクはトゥクトゥクというふうに言います。
トゥクトゥク、
はい、トゥクトゥクというつもりで、クマでは言わず小さいツで止める、
はい、
そして成長は高い成長となります。
はい、
口を思い切りすぼめながら母音のウを発音するともっとネイティブっぽくなりますね。
トゥクトゥク、
そうです、そうです、そんな感じですね。
トゥクトゥク、
トゥクトゥクですね。
トゥクトゥク、
はい、
はい、
そしてこのトゥクトゥクという言葉の前に車という意味のロ、こちらをつけてロトゥクトゥクという風にしても OK ですし、他の言い方もありまして、三輪車という意味でサムローという風にも呼びます。
サムロー、はい、
ただこちらは人力三輪車という意味にもなりますね。
そうですね。で、トゥクトゥクの語源なんですが、エンジンの音がトゥクトゥクと聞こえることからそう呼ばれるようになったと言われています。で、この番組サバイサバイタイランドのジングル、ジングルというのはコマーシャルの前後ですとか番組内コーナーの前後、まあ、番組の節目に流れる 2,30 秒ほどのサウンドを言いますが、サバイのジングルの中にもこのトゥクトゥクのエンジン音が入ったものがあります。ちょっと今日はそのジングル聞いていただきましょうかね。皆さんにはエンジン音がトゥクトゥクトゥクトゥクと聞こえたでしょうか。どうですか先生。
はい、聞こえました。
この若干の、まあいいです、はい、どうぞ。
はい、ちょっとこれも余談になるんですけれども、アユタヤやピサヌロークに行きますと、車体の前面部分が尖った新幹線みたいな形の、あるいはカエルのような形のトゥクトゥクが見られるんですけれども、あれに名前がついてまして、トゥクトゥクフワコっていうふうに言います。
トゥクトゥクフワコ、
はい、これはフワが頭、そしてコがカエルという意味で、カエルの頭のトゥクトゥクっていう意味です。
うん、確かにカエル顔のトゥクトゥク可愛いんですよね。
可愛いですよね。
赤一色とかね、はい、緑一色とか、はい、
そしてその他に事前に値段を確認するタイプの乗り物としましては、ソンテオというのがあります。
はい、
はい、こちら日本語ではソンテウまたはソンテオというふうに表記されることが多いですね。このソン、こちらは数字の2です。
はい、
これで2列という意味がソンテオという言葉の意味でして、トラックの荷台部分に座席が2列あるためこう呼ばれます。
はい、
それからモーターサイです。モーターサイはタイ語ではモーターサイ または略して毛細というふうにもよく言います、う
ん、はい。
先ほどお話ありましたようにモーター祭乗り場では BTS 駅まで30バーツであるとか、うん、どこどこまで何十バーツというふうにすべてタイ語表記されていますけれども、うん、行き先と料金が明記されていることも多いですね。
モーター祭いわゆる売宅が溜まってるエリア乗り場のところにはちゃんとそういう表記があるんですけども、いかんせんタイ語なんでちょっとね、旅行者の方は、まあ、なかなかモーター祭、まあ、売宅利用される旅行者の方ってそれなりに経験積んでらっしゃる方かなと思いますが、で私もよく住んでいたエカマイの売宅乗り場から BTS の駅まで利用していましたが、最初の頃はですね、やっぱり通常料金よりも5バーツ10バーツほど高い外国人料金でした。でもドライバーさんたちと顔なじみになると耐震料金になりましたけれどもね、まあ、マイペンライということで、では本題の値段交渉行ってみましょう。
まずは乗る時です、はい、バンコク都内中心部は少なくなりましたけれども、うん、バンコクでも一部エリアには流しのトゥクトゥクが走っていまして、はい、タクシーのように手を挙げると止まってくれます、うん、観光地や大きな駅の近くだとドライバーさんの方からトゥクトゥクトゥクトゥクっていう風に声をかけてくれることも多いと思います。
そうですね、まあ、王道観光スポットバンコクでしたらワットポー王宮エメラルド寺周辺にいるトゥクトゥクはまさに後者の声をかけてくるタイプ。あと BTS のアーリーなどに行くともう本当にちょい乗り感覚でトゥクトゥクが駅にいて、もうここは本当にローカルの値段で乗ることができましたから、私もアーリー周辺で、取材などを行うときはもう本当に手軽に、売宅感覚で結構トゥクトゥク利用しましたね。でやっぱりワットポーですとか王宮エメラルド寺院周辺にいるトゥクトゥク、この辺りにいるドライバーさんとの交渉、また乗車の際はある程度のタイ語と土地勘、そしてまあドライバーさんの見極めは必要かと思います。
そうですね、声をかけられても乗りません、利用しませんということも多いと思うんですけれども、こういった時はマイパイカー、
うん、
行きませんというふうに言って断るのがいいと思います、
はい。
ところでショッピングや街歩きの時に、うん、お店や露店の人から必要ないものを勧められた場合、これどうですか買いませんかっていうふうに、うん、こういう時も否定のマイという言葉を使ってマイアオカ
ー、
いりません、いらないですっていうフレーズあると思うんですけれども、うん、乗らないかいと勧められた時にマイアオカーというふうに断るというのはちょっとやめた方がいいです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
この場面でマイアオカーというふうに言うとそういうことしてこないでくださいというようなちょっときつい断り方に聞こえてしまう場合があります、
うん、まあ、ホテルの周辺にねタクシーの方、結構観光用に回るタクシーの方ですとかトゥクトゥクがいる場合、王宮エメラルド寺院周辺などもそうなんですが、声をかけて来られた場合はもうマイパイカー行きません、乗りません、はい、マイパイカー覚えておいてください。これ必要ない時ですね。でマイアオカーって言ってしまうとちょっときつい言い方になるので、この場合は使わない方がいいということです。はい、
続いて乗車の際のフレーズです、
うん、
行き先を告げる時に一番簡単なのは行き先プラスカー、うん、またはクラップです、
うん、
これでどこどこです、どこどこに行きたいですという意味になります、
はい、
それからシンプルに行くという意味のパイプラス行き先、
うん、
これでも OK です。
私はやっぱり後者ですね、行くという意味のパイと行き先だけ告げて料金交渉に入ることが多いんですが、まあ、例えば中華街やわらが行き先ならパイやわらとか、あと最寄りの BTS 駅までならパイ BTS なーなーとかパイ BTS チトロームとか、あとは宿泊ホテルならパイロンレンホテル名っていう感じになりますかね。
そうですね、うん、本当にその通りで非常にシンプルで使いやすいかなと思います、
は
い、
そうですね、パイプラス行き先、
はいはい、それから行き先を告げるとドライバーの方からは料金が告げられます、うん、トラブルを避ける意味でも事前に料金を必ず確認しましょう。
はい、もう大事なことなので2回言います。必ず事前にいくらになるか料金を確認してから乗ってください。たまに、ドライバーさんでもトゥクトゥクに乗ろうと思って近づいていくと料金とか何も、ね、おっしゃらないで、はい、もういいよ乗って乗って って促しちゃう方いらっしゃるんですけど、まずは事前にいくらになるかという料金を確認して乗ってください。
料金を確認するためのフレーズなんですけれども、うん、買い物などで使うフレーズと同じで、タオライカ、いくらですか、これだけで十分です。
はい、私は行き先とセットでこれ使いますね。どこどこへ行きたいです、いくらですか、パイプラス行き先タオライカ、意外とここまでワンフレーズでさらっと言うと、ドライバーさんも、あ、この人タイ語ちょっとわかる人だな、乗り慣れてるなって感じで若干身構えます。相手がね、手強いな感っていうんでしょうかね、はい、あ、一筋縄ではいかないなこのお客さんはっていうイメージがつくかと思います。なので例えば、まあ、中華街に行くとしまして、パイやわらタオライカ、もうここまでしらっと、はいはい、言ってみてください。
でも本当にあのタイ語でそういう風に言うとドライバーさんの態度もちょっと変わりますよね。
はい、はい、変わります。
はい、では値段交渉のフレーズです。うん、最初の提示額が妥当だと思った場合は OK ということで OK かというふうに言って乗車してもいいんですけれども、うん、旅行者の場合、また王道観光スポットでの乗車の場合は、はい、ほぼ300バーツから500バーツというふうに、うん、通常よりも高い料金を提示してくると思います。
はい、
そういった場合は安くなりますか、うん、ということでロダイマイか、こういうふうに尋ねてみましょう。
ロダイマイカ、これで安くなりますか、
はい
はい、そこでドライバーさんからできません、安くなりません、マイレイって言われたら、もう潔く違うドライバーさんに行った方がいいですね。
あ、その方がいいと思います。マイパイカーというふうに言って、
そうですね、うん、でタイ語の数字やっぱりここでも覚えておくといいと思います。ある程度の距離感と料金が分かる方はドライバーが料金を提示した段階でその半額もしくは200ぐらいからスタートしていいんじゃないかなと思いますね。例えばサムロイバー300バーツですよって言われたら、半額のロイハンセッパー150バーツまたはソンロイバーなどと返して、まあ、徐々にお互い納得のいく料金にしていくとかね。
そうですね、私もそのような感じで値段交渉しておりますそれから個人的にはなんですけれども、うん、特に都市圏や観光地のトゥクトゥクに乗る場合は、はい、地元の人並みに値段が下がるっていうことは少ないと思っていまして、うん、なのでやや高めというふうに感じても乗ってしまいます、
うん、そうですね。なので最初に旅行者のトゥクトゥク利用はアトラクション感覚で楽しんでくださいっていうふうに私お話ししたと思いますが、まあ、無理な値段交渉も控えめにで折り合わなければもう違うドライバーさんと交渉してみてください。そして
具体的に何バーツにしてほしいとき、うん、例えば100バーツでいかがですか、うん、というのであればヌンロイバーダイマイカ、
はい、
こんなふうに数字プラスダイマイカになります、うん、
結構使いますまた、はい、
そして最後に話がまとまりましたら OK カー、うん、そしてコフクンカー、こんな風に言って乗車しましょう、
はい、
それから目的地に到着しましてお金を渡すときはどうぞという表現ニーカーですね、うん、そして最後にカープくんか、うん、ありがとうございました、
うん、
こんな風になります。
気持ちのいいトゥクトゥク体験ができるかと思いますね、はいはい、今回のタイ語フレーズもですね、タイ旅行の際に使う機会が多いフレーズかと思います、ぜひラジオアプリラジコのタイムフリー機能のほか、このパスタタイワラカム各種ポッドキャストでも配信中ですので繰り返しの反復学習にどうぞお使いください。でタイ語の数字回もありますので、タイ語の数字回と合わせてお聞きください。ポッドキャスト毎週月曜日に更新しています。結構ね今回、ワットポーを観光した後に中華街でヤムチャでも食べましょうかなんていうお話になりまして、まあ、ご希望者だけだったんですけど、ワットポーからあえてちょっとトゥクトゥクにも乗っていただきたいなと思ったので交渉いたしました。やっぱり最初やわらぐらいまでなら300バーツって言われましたね。
そうなんですね。
一人目500バーツで、あ、もう全然話にならない、バイバイっていう感じで、で次に行って、6名いらっしゃったんで3-3に分かれてトゥクトゥク2台ですね使ったんですけど、もうその時もやっぱり下げて下げて150、うん、150でお願いなんて言ったら って考えた後に OK かみたいな OK もいいよそれでっていう感じではい乗せてくれましたけれどもね。あとソンテウチェンマイに関しては、まあ、ソンテウ本当もうタクシー代わりですね。
本当にそうですよね、うん、
まあ、距離にもよるんですけど、旧市街から私どもが今回泊まったホテルナイトバザール周辺だったんですけど、だいたい1台200バーツぐらいで結構な人数で乗るともう1人何十バーツっていう感覚なので、まあそれは妥当な値段かなと思いながら使ってましたけど、先生いかがですか？
そうですね、チェンマイに関しては私も前回チェンマイ旅行に行った時、うん、うっかり値段交渉をしないで、うん、そのソンテウをタクシー代わりに利用してしまって、それでちょっと高い値段で請求されてしまったけど何も言えず結局払ってしまったということがあったので、
先生でもそんなミスが、
はい、私も結構よくやってしまうんですけれども、はい、そうなんです。なので本当に事前に値段の確認はしっかりしたいなと思いました。
そうですね。ま、例えばチェンマイの市内で旧市街の中だけで本当に短距離であれば40バーツっておっしゃってたかな、ガイドさんが、値上がりしたんだなと思いましたけど。まあ、ちょい乗りぐらいだったら40バーツで、あとまあ慣れてきたら地元の方と根性みたいな感じで乗ることもできるんですけど、まあ、特にチェンマイは流しのタクシーがほとんど走ってないですからね、そうだ、ついでに、まあ、この機会なので今回私はバンコクで、チャオプラヤエクスプレスボートを利用しました。バットポに行くために乗ったんですけど、 BTS のサパンタクシーで降りて2番出口降りて、サートン船着き場の方に行きました。で昔はもう乗車してからお金を払うっていうシステムでしたけど、まあ、今もそれも健在なんですけど、中央部分にですね船着き場のチケットコーナーができてました。そこで、オレンジボートで、ワットポーなのでターティエン船着き場までって言ったらだいたい16バー
ツ安いですね、
でも完全チケット制になっていて、でお金のカンカン持ってねガチャガチャ言わせながら船の中で支払うっていうおばさんも乗ってました。なのでどっちでもいいとは思うんですけども、そういうシステムになってましたし、サートン船着き場がかなり分かりやすく、オレンジボートの方はここで待機してください、並んでくださいっていう感じで、すごくシステム化されていたのがちょっとびっくりしましたね。でアイコンサイアムもシャトルボートが運航されていましたが、今まで無料だったんですけどこれ有料になっておりました。1回10バーツ、アイコンサイアム行きのシャトルボートは10バーツ、アジアティークはずっと無料で、はい、運航されています。それぞれちゃんと乗り場が分けられているので、旅行者でも本当に比較的楽に行けるかと思います。でワットポーとか王宮周辺に行く際、ワットポーだとターティアン船着き場なんですが、前はちゃんとターティアン船着き場についてたんですけど、現在は対岸のワットアルンに着きます。なので、ワットポー行かれる方は暁の寺ワットアルンで降りて、そこから渡し船で、対岸の船着き場に行く。でこれが一番ワットポーは近い船着き場になります。で王宮から回って王宮を見た後にワットポーに行かれる方はターティアンの船着き場の次の船着き場で降りると最寄り駅という感じになりました。はい、あともう一つ、そうだ、有料になったものといえば、ワットポー今までチケット料金の中に無料のお水が含まれてたんですけど、これもなくなってました。入館料は200バーツでお水は10バーツでした。
そうなんですね。ワットポーは数回入ったことがあって、そういえば水あったなって思いながら聞いてたんですけれども、有料化されていたんですね。
有料になってました。ちっちゃいねペットボトルのお水をいただけてたんですけども、こちらも有料になってました。あと私がワットポーを訪れた時は結構修復作業の中でされていて、一部壁画なども修復のために覆われていて、見ることができませんでした。これ11月の、29 時点での情報となりますけれども、やっぱりまあこれからが観光の繁シーズンなので、もしかしたらそういった場所は若干修復作業が入ってたりとかで、いつも見られるところが見れないなんていうことはあるかもしれません。涅槃仏に関してはちゃんと通常通り、はい、見ることができました。参考になれば幸いでございます。で、広瀬先生による今回の解説とまとめ、あと広瀬先生主催のオンライン対語サークルへのお問い合わせ、参加に関しましては番組ブログのリンクご覧ください。広瀬先生ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。カフンカサリカ、
ありがとうございました。カフンカサワディカ、
スマイスマイタイランド。